せーの、
赤泡。
11月16日、時刻は19時ちょうどです。北区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
この番組は、立命館大学産業社会学部坂田ゼミ生による生放送ラジオ番組アクアワです。SDGs の17の目標を達成するためのアクションをみんなで考えていきましょう。
ちなみに、アクアワという番組名は、アクションアワーの略称です。たまたま聞いてくださった皆様もぜひ1時間お付き合いください。
はい、そんなアクアワ第7回は私たちチームタルトタタンの担当会となっております。チームタルトタタンのメンバーは私川瀬るなと
野尻千里と
金城さとかと
橋本奈緒です。
よろしくお願いします。
さあ、チームタルトタタン第2回目の生放送が始まりましたね。
なんか意外と緊張してないねんけど、
放送前も前回よりは結構みんな落ち着いてるので、まあ、今回も素敵な1時間をお届けしていきたいと思います。
はい、頑張りましょう。さあ、皆さん突然なんですけど、
はい、
の誕生花って知ってます？
知らん。
誕生花、
誕生石は知ってる。
そう、誕生石は、まあ、12ヶ月、なんか、じゃなくて、誕生花毎日あるんです。で、今日11月16日の誕生花は、白爪草だそうです。
白爪草ってクローバーのことよな。
そうそうそう、あの、こう、幸せで有名な、
そうですね
幸せの象徴、そうそう。
そういえばさ、幸せな話といえばさ、私たちこの間、実習的に合宿した
よ。あー、やったな。
楽しかったね。
合宿でのお泊まり会、
今日の放送に向けてね、打ち合わせをしてたんよな。
そう、泊まりで。
楽しかったね。
楽しかったね。
そう、でも4人でさ、泊まるの初めてだったから。
確かにね。
すごいね、準備したね、いっぱい。
でもまたさ、あの、放送準備じゃなくて普通にどっかみんなで旅行とか
してたよね。なんか言ってたよな、6回目に向けて泊まりしたいみたいな。
そうそうそう、実際ホテル泊まってさ、
そうだね、
京都の民家とかさ、
いいね、お泊まりしたい。なんか前そのお泊まり会した時はさ、結構みんな限界状態なんていうの、その前にいろいろそのそれぞれ用事があったから、
そう、
そのままの流れで行って、ね、なんかね、あんまりバーンみたいなことできんかったよ。
ちょうどさ、文化祭の日やった。
そうそう、そう、ね、学園祭があって、あの、私橋本奈緒はあのマイスタイルで、あの、ステージに立った後に、そのまま行ったので、ちょっとお疲れモードで、
なんか爆速で寝
てまた。みんなで一日楽しい時間を過ごしたいね。
そうそう、やりたい。
確かに。じゃあさあ、盛り上がってきたところなんですけれども、そろそろコーナーの方に参りたいと思います。
はい、
放送中、この番組の公式ツイッターもどんどん更新されていくので、ぜひ皆さんもハッシュタグアクアをつけたツイートをしたり、一緒に盛り上げたりしていただけたらと思います。
私たちも放送中に投稿していきたいと思っています。アカウントはひらがなでアクアワや立命館ラジオと検索していただければ出てきますので、よろしくお願いいたします。
それではここで1曲お届けします。寒くなると夏に比べて高く澄んだ空が広がります。そんな秋の夜はこの曲と一緒に星を眺めてゆったりするのもいいですよね。ストーンズでこの星の光。
アクション記念日。地球の未来を守るため、世界の未来をより良くするため、達成すべき SDGs の17のゴール。このコーナーでは京都市北区を中心に SDGs に関わるアクションを取材し、活動を始めたアクション記念日から現在に至るまでのお話や思いに触れていきます。にがわくば私たちと聞いてくださる皆さんにとって今日がアクション記念日になりますように。
チームタルトタタンではSDGs の17のゴールの一つ、12番目の作る責任、使う責任を取り上げます。今日は衣、食、住の衣、衣類に焦点を当ててお届けしてまいります。今回チームタルトタタンでは京都紋付代表取締役社長荒川徹さんにインタビューさせていただきました。
京都紋付への思いや黒染めによるアップサイクル事業など詳しくお話を伺ってきたので、熱量そのままに今日はリスナーの皆さんにたっぷりお届けしていきたいと思います。
はい、
京都紋付は100年以上の歴史を持っており、創業以来衣類の黒染めを専門にしてきた会社になります。
うん、会社の入り口ののれんが真っ黒でかっこよくて趣感じました。
確かに。あとなんか家紋風のさ白いロゴがさ、うん、その黒いのれんにすごい生えてて、
うん、確かにかっこよかったね。そして現社長は4代目で、社長に就任されてから新たにアップサイクル事業を始められています。アップサイクルというのは、本来であれば廃棄される製品に新たな付加価値を与えることで生まれ変わらせることを言います。ちなみにアップサイクルとリサイクル、何が違うのって思ったと思うんですけど、リサイクルっていうのは、そうそう、一度製品を分解してから新たな製品を生み出すことを指してて、反対にアップサイクルは今言ったみたいに廃棄物の原型をとどめたまま新しい製品を生まれ変わらせるっていう形です。でこの違いがリサイクルに比べてエネルギー、発生するエネルギーをが少なく済みます。
確かにね、
そう、より環境に配慮した方法だと言えます。
はい、ちなみに紋付きっていうのは着物の一種なんですけど、皆さんイメージつきますか？
最初はね、あんまりつかなかった
ですよね。そう、私たちも説明していただいたんですけど、あの宝塚の入学式とかを想像していただけると分かりやすいんじゃないでしょうか。
そうだね。
はい、着物というと成人式で着る振袖のような柄物と、紋付きのような無地のものとに分かれているそうです。その無地の着物の中でもさらに色物と黒いものに分かれています。
それで京都紋付きさんで作られているのが、その黒一色で染められた黒紋付きなんですね。
すごいよね、黒一色っていうのがね。
ここでまずは創業当初からこだわってきた黒に対する荒川さんの思いをお聞きください。
こういう方が我々の黒で、そういう黒を出すために一生懸命なってるんですね。でそのため、まあ、黒にこだわってるのは、やっぱ黒しか表現、我々の黒でしか自分京都紋付きの技術を表現できないんで、より美しい黒、より黒い黒というものをどういうふうに出すかということに対してこだわってきました。
はい、このように京都紋付きでは黒一色を追求されてきました。
黒でしか技術を表現できない、より美しく、より黒いという言葉から、長く続いてきた黒染めの黒という色に対する思いがすごい伝わってきたよな。
はい、そして京都紋付きさんではこの黒に対する思いから技術を追求した結果、シンクロという加工技術が生み出されました。シンクロっていうのは深いに黒って書いてシンクロと読みます。実際に私たちはそのお話を聞きながら、シンクロ加工された布とする前の黒染めされた布を見せていただきました。
そうだね、さ黒っていうとさ一色のイメージやったけど、並べて見せてもらうと、黒でも本当に全然色が違って、めっちゃびっくりした。
なんかシンクロ加工されてる布の方がより黒の濃さがすごかった
。そうやな。あと色の違いだけじゃなくて、シンクロ加工することで生地にも変化があるっておっしゃってたよな。
じゃあルナ、そのシンクロ加工について詳しく説明お願いします。
はい、
はい、
シンクロ加工っていうのは黒い生地がより黒く見えるんですよ。でも生地をさらに黒く染めているわけじゃないんです。生地に特殊なコーティングをして、目に入る光を少なくしています。
ブラックホールと同じ原理っておっしゃってたよね。
ああそうね、そうやって加工された生地はとてつもない撥水性を発揮します。私たちも取材の時に生地に水をこぼして見せてもらったんですけど、普通だったら水って布に染み込むんやけど、シンクロ加工されたものは水がコロコロ布の上で転がるんですよね。
もう絶対聞いただけじゃえって思うかもしれないんですけど、本当にビー玉みたいにコロコロ転がってて、ちょっとこれはぜひリスナーの皆さんにも見ていただきたいので、少し見にくいかもしれないんですけど、私たちが撮ってきた動画があるので、それを後でアクアワ公式ツイッターに載せたいなと思います。
はい、
あとさ、撥水性の話でさ、二条城のイベントの話がすごい印象的じゃない？なんか二条城でその京都紋付きさんがイベントを開かれた時があるんだけど、なんかそれがちょうど台風が来てて、でもそのシンクロ加工された服を着てらっしゃった方は、その撥水性がさ、やっぱりすごいから、なんかその服を着てらっしゃった方がすごい感動しておっしゃってて、
台風でもってすごいよね。
すごい、やっぱこういう話を聞くとさ、生地とか服とかいっぱい見せていただいたけど、実際に着てみたいなってより一層思った。
わかる、
確かに。なんかシンクロ加工でさ、生地が柔らかくもなるそうだからさ、なんか着心地も良さそうじゃない。
そうやな。 ここまで京都紋付さんへの黒へのこだわりについてお話ししてきました。このシンクロへの思いは伝わったんではないでしょうか。
はい、そしてここからは冒頭でも少し触れたアップサイクル事業についてお話ししていきたいと思います。
はい、おさらいすると京都紋付さんは長年黒紋付で染められてこられた会社です、うん、そして2006年に着られない服や着なくなった服を新たに作り変えるアップサイクル事業 K も始められました、
うん、長年続いてきた黒紋付に加えて新たにこのような染め替え事業を始められたことに対する思いをお聞きしたので皆さんにも聞いていただきたいと思います。京都紋付さんには大事にされている2つの軸があるそうです。
我々は絶対的に紋付を文化を守ってその技術を絶やさない、これを私の存在意義、それを今の世の中に必要な形に変化させてその技術を今の世の中に生かしていく、この2軸でビジネスしています。
はい、このように100年続いてきた黒染めの伝統をしっかりと守っていくこと、そしてその技術を生かして現代の新しい形に変化させていくことという2つの軸を大切にされているそうです、う
ん、このお話の中でさ、うん、伝統を守らないと京都紋付ではないっていう言葉をおっしゃってて、うん、それがすごい個人的には印象的やった、
うんうん、そうやって伝統を守りつつ実際に黒染めを現代の形にフィットさせていくにはこういろんな工夫をされてらっしゃるね、
うんうんうん、そうだね。
なんか例えばさ染めにかかるさ料金設定も従来の形から変化させたっていう風におっしゃってた、
うん、ああそうやな、うん、で実際に染め替えを行ってる K のホームページに行くと本当に簡単に注文できるからびっくりした。
確かに、うん、なんか衣類の種類とかさ素材をピピピって入力するだけでね、
う
ん、終わったもん、
う
ん、
そうそうそう、これ聞くとさそういうシステムって結構今なら普通やんって思った方もいらっしゃるんじゃないかなって
確かに
ちょっと思った、
うん、確かに。でも本当にこのシステムって実は画期的なんですよ、うんうんうんうん、この従来だと着物とかの染めっていうのは重量重さを基準に料金が発生する仕組みやってんな、
うんうん、
そう染める量によってさやっぱ染料の量がね変わってくるからね。
そうそうそう、うん、なんやけど現代のニーズにフィットしたやり取りだったり取引のいろんな作業の簡略化の結果衣類を種類別例えばズボンとかジャケットみたいに分けることになりました。
そうだね、うん、でこの料金設定以外にも新しい形に変化させていくようないろんな工夫をしてらっしゃいました、
うん、すごい IT 企業みたいなシステムのお話とか広告の一種のアフィリエイトみたいな企業に向けた工夫もあってビジネスのお話も聞けてすごい面白かったよな、う
ん、やっぱりさなんか黒染めとかそのリメイクって聞くとさちょっとハードルがさ高く感じちゃう
よね。そうよね。
そうでもなんかこうやってさ私たちが簡単に利用できるようになんか工夫されてるサービスがたくさんあってること、うんうん、あることをなんか実感した
い、うんうんうん、そして取材の中で実際にこの黒染めを行っている工場を見学させてもらいました。見学して印象に残ってるのはみんなどんなことやった？
私はね反物を染める機会がすっごい長くて全部一つにつながってるのにびっくりした。
確かになんか写真とかじゃさもう伝わらないぐらいすっごい大きい機械だったしさ、あと他にもいろんな機械が置いてあった
よね。あそうやね、うん、私は黒荒川さんのお話を隣で聞きながら目の前で作業してらっしゃった職人さんがめちゃめちゃ気になったんやけどバケツにお湯を感覚で入れてはってお湯の量で 黒さって変わるはずやのに、うん、これは長年の勘なんかなって思ってたら荒川さんにこれは感覚でお湯を入れてるんですかってお伺いしたら今の段階では染料を溶かしてるだけでお湯の量は機械に任せてるって おっしゃってて意外すぎる回答でびっくりした。
確かになんか聞いた時すっごいびっくりした、うん、なんかさっきのシステム的な話もそうなんだけどなんか工場からもさやっぱりあの伝統とか新しい形を大事にしてるのがさ、うん、伝わってきたよね。
はい、その後は染め替え後のお洋服を乾燥しているところを見せていただきました。ここはねほんまにいろんな服がつってあって面白かったよね、
うんうんうん、なんか黒染めってさやっぱり真っ黒になっちゃうイメージだけどさ、
うん、
なんか天然素材しか染まらないからその元の服の作りとか成分によって服の特徴が出てた
り、うん、すごかったね。みんな誰が面白かったとかありますか？
あ、私ですか？
はい、
私はなんかジャケットがすごい印象的で、
あ
なんか真っ黒なジャケットにカラフルなお花のイラストが生えてて、うん、すごい可愛かった。
可愛かったなあれ、
う
ん、
ルナちゃんはありますか？
私はラルフローレンのやつが面白いなって思った。
あれね、うん、あれめっちゃ私も印象残ってる、
うん、なんか綺麗にラルフローレンの赤いロゴだけが残ってて、
そう
引き立ってたよね、
うん、黒染めの面白さを目の当たりにしたっていう感じやな、
うんうんうん、
それにロゴとか刺繍が染まらないだけじゃなくて、生地の成分が天然素材とそうじゃない素材で混ざってると真っ黒じゃなくてグレーみたいな色にもなってたよな。
あ、そうそうそう、なんかまた全然違うね雰囲気になってるのがすご
く、うんうん、他にもステッチがポリエステルみたいに染まらない糸だと普段は見えないような縫い目の部分がデザインみたいにこう浮き出てきてて、やっぱデザイン性がすごいあったよ、うん、染めてからの。
そう、うん、なんか荒川さんもさおっしゃってたけどさ、やっぱり染めてみないとそのどんなデザインになるのかわからないっていうのが、うん、なんかやっぱ他の服にはない楽しみだ、
ね、そう確かに、ね、うん、買うのとかとはまたね違うようなね。そうそうそうそう、う
ん、実際にねこうやって見せていただくことでわかることもたくさんあったな、
うんうん、他にも京都紋付さんの授業の中で面白いなって思ったのが、そもそも染め替えをすることを前提にデザインされた服があるってことやな、
うんうん、すごいよね、
なその発想に至るのがなすごいよ
ね。すごい、うん、でなんでこの商品が生まれたのかお聞きしたんですけど、荒川さんがいろんな製品を染め替える中で染め替えた後のものをかっこいいって思うことが結構何度もあったみたいで、
うん、
じゃあもうそもそも染め替えを前提にした商品を作ろうっていう話みたいです。
うん、荒川さんのお話を聞いてるとかっこいいを重視してるなって感じた。
うん、確かに、なんかお話の中でもさ、うん、若者と SDGs に関して質問した時になんかかっこいいっていうやっぱワードが出てきた。
そうだね、うん、
その若者の中でも SDGs の商品だからって言って手に取る人は少ないっていう風におっしゃってて、
うん、
だからこそこのかっこいいっていうのがやっぱ重要
なんだ。うんうん、確かに、なんかおしゃれだったりさ、なんかかっこよかったりしたらさやっぱり手に取っちゃうしさ、
そうね、
そう、それがなんか結果的に SDGs につながってるっていうのがすごいいい、
うんうん、いいな。
前回私たちが立命館大学の衣笠キャンパスでインタビューした時も SDGs って言葉は知ってるけど行動に移してるかと聞かれるとうーんっていう人が多かったもんな。
そうね、
まあ、今回聞かせていただいたお話とかやっぱ見せていただいた商品ってこうそういう人たちにも届くもんなんかもね。
そうね、うん、なんかデザインがいいとかかっこいいっていう商品があってそういう商品にアクセスできる環境っていうのが作られてると SDGs だからって考えすぎずに自然と行動に移しやすいもんね。
確かにね。
最後にこのコーナーのテーマでもあるアクション記念日についてもお聞きしました。
記念日の全部うちなんかことを起こすのは全部9月6日にしてるんですよ。だから新しいスキームを発表したのも9月6日で、二条城でイベントしたも9月6日、僕の車のナンバーも9月6日。
はい、荒川さんにとってのアクション記念日は9月6日、黒の日ということでした。うん、
面白いね。
語呂合わせがね。
うんうん、私がさっき言ってた二条城のイベントも9月6日。
あ、この後さ息子さんの名前も黒って冗談でおっしゃってて、うん、でもそれにさ私とルナちゃんはさちょっと本当なのかなって、
そうやった
そうや
られてた、
うん、
そうだったっけ。だけどこうやって黒に対する思いからある一日を大切にできるっていうのはいいよね。
うん、まあ、今回はこのように京都紋付の代表取締役である荒川徹さんに伝統的な黒染めと染め替えによるアップサイクル事業について取材させていただきました。
伝統を守っていくという強い思いとその技術を活用して新たな現代に合う形へと変えていく京都紋付ならではの話をたくさんお聞きすることができました。
こんな風に皆さんのお家にもあるようなお洋服が黒染めで新たに生まれ変わることも素敵ですよね。また染め替え事業を始めた当初は SDGs という言葉はなかったそうです。当時はかろうじて CSR 企業の社会的責任という言葉が認知されていました。アップサイクルという言葉もなかったそうです。
SDGs はもちろんですが皆さんの日々の何気ない行動が未来の SDGs や社会につながっているかもしれませんよ。
次回も引き続き衣類について取り上げていきます。以上アクション記念日のコーナーでした。
今日はいい天気だね。
うん、最高のピクニック日和。
そうだ、二人で四つ葉のクローバー探ししよう。
いいね、どっちが早く見つけられるか勝負だ。
あ、見て、
どうしたの。
四つ葉じゃなくて五つ葉見つけた。
よかったね。五つ葉には財運の意味があるんだよ。だけどね。
だけど
五つ葉には悪魔が住むとも言われているの。
どうしよう。
大丈夫、そんな時は失敗から大成功したタルトタタンを食べればいいんだよ。タルトタタンで万事解決。
そっか、じゃあ早速タルトタタン買ってくるね。
うん、行ってらっしゃい。アクアはチームタルトタタン。
ワイズアニマルズ。地球には175万種類の生き物と、まだまだ知られていない膨大な数の生き物が暮らしていると言われています。生き物は様々な知恵を使い、賢く自然と共生しています。しかし近年では人間の活動が地球に大きな悪影響を及ぼしているようです。今日は賢い生き物たちのおしゃべりを少し覗いてみましょう。おや、早速仲良しのママ友クマさんとリスさんがカフェでおしゃべりをしています。二人は同じ地区に住む10年来の付き合いです。クマさんは先輩ママであるリスさんを頼りにしているようです。
クマジロウくんは中学校慣れてきた？
やっと。でもまだ冬眠が抜けきれてなくて、授業中寝てばっかりいるみたい。
あら、まあ中学生なんてそんなもんよ。
そうなのかな。
リスノスケもね、入学してすぐは登校中に木の実をいっぱい拾ってたのよ。教室を木の実だらけにするから先生を困らせてたものよ。
あのリスノスケくんが？でもついこの間までランドセル背負ってたのに急にたくましく見えてくるよね。
そうね、中学校もあっという間よ。
あ、そういえばリスノスケくんの時は卒業した後ランドセルどうした？思い出もあるし、まだ全然綺麗だから処分するのはもったいない気がして、お財布とかキーホルダーにリメイクしちゃおうかな。
あら、とっても素敵ね。リスノスケのランドセルはね、アフガニスタンに寄付したわ。
アフガニスタンに？
そうなの。
海外の方がランドセルを背負うの？
そうなの。教育に恵まれない子どもたちにランドセルを送ることで学校の教育を受ける機会が生まれるのよ。
へえ、知らなかった。
特に女の子は男の子に比べて教育を受ける機会が少ないの。
テレビで聞いたことあるかも。
そうなのよ。女の子の教育に対する家族や地域の理解が得られない文化的な背景があるみたいよ。
へー、教育の機会って誰にでもあるわけじゃないんだ。
だからね、ランドセルを男女平等に配ることで地域が女の子も男の子と同じように学校で勉強させるべきっていう考えに少しずつ変わっていってるのよ。
そうなんだ。確かにランドセルって今はたくさん色があるから、子供が背負うとカラフルで可愛いよね。
うん、教育を受けさせることに対して前向きな気持ちになりそうだもの。
ランドセルを背負ってれば通学の姿って一目でわかるし、うちの子も学校に通わせようかなっていう気持ちにもなりそう。
確かにそうね。日本では小学生の象徴であるランドセルが、アフガニスタンでは平和の象徴にもなるわね。
確かにその通りだね。早速クマジロウと話し合って寄付しようかな。
あ、ちょっと待って、一つ注意点があるの。
注意点？
アフガニスタンはイスラム教徒が多いのよ。イスラム教では豚肉や豚でできた製品を買ったりすることが禁止されてるじゃない？
確かに。
だから豚の皮でできたランドセルは受け取れないみたいよ。必ず素材の確認をしてからにしてね。
そうなんだ。送るときは素材を確かめてからにするわ。
我が子の思い出がいっぱい詰まったランドセルをまた世界の誰かが使ってくれるなんて素敵なつながりよね。
本当に6年間使われたランドセルだけど、まだまだ綺麗で丈夫だもんね。
そうそう、ランドセルって丈夫だから、アフガニスタンでは机代わりにして授業を受ける学校もあるみたいよ。
へえ、そうなの。でもなんで机を使って勉強しないの？
それは長く続いている紛争とかテロとかで校舎や机のない青空教室で学んでいる子どもたちがたくさんいるからなのよ。
そういうことなんだ。
リスノスケもよく不安定な木の上でランドセルを机代わりに宿題をしていたわ。
そういえばリスでもランドセルって背負えるんだ。大きい尻尾があるのに。
母さん。
あ、熊次郎お帰り。
僕のランドセルをアフガニスタンだったっけなに寄付したい。
どうしたの急に。
今日ちょうどリスノスケ先輩と話してて、先輩がその国にランドセルを寄付したんだって。
そうなの。
だから僕もしたいの。僕でも世界の誰かの役に立てるなんてかっこよくない？
ほんとかっこいいね。素材によっては寄付できないみたいだから、ランドセル持ってきて。
わかった。あ、鉛筆ももう使わないから一緒に送りたい。
はい。
木の実も一緒に寄付したら喜ぶかな。
アフガニスタン着く頃には虫が湧いてるからやめときなさい。
おしまい。
トタタン。
皆さんはリンゴにタルト生地をかぶせて焼いたフランス菓子タルトタタンをご存知ですか？このコーナーでは私たちのチーム名であるタルトタタンをより多くの人に知っていただくために、タルトタタンから連想されるさまざまなキーワードで毎回異なるトークやクイズをお届けします。
はい、というわけで今回のテーマを発表いたします。
はい、
まあ、さっきちょっと出てきたんですけど、うん、みんなもタルトタタンは何でできてるか知ってますよね、
うん、
せーの、
リンゴ。
はい、ということで今回はリンゴをテーマにクイズ形式で紹介していきたいと思います。
ちょっと待ってもらっていいですか。
はい、
はじめにちょっとあの前回の放送でさ、うん、そのなんでそんなにタルトタタンご利用しなのっていうさ、リスナーの皆さんから結構な数の声をいただいたじゃん、
ね、ね、
そうだからはじめにあのタルトタタンご利用しの理由を一旦説明させていただきたいなと思います。
お願いします。
はい、でこの番組は4つのチームに分かれて放送していて、チーム名に共通点を作ろうということになりました。それでその SDGs の17の目標にはすべて色が振り分けられているので、その自分たちのチームが取り上げるテーマカラーにちなんだものをあのチームの名前につけようという話になったんだよね、
うんうん、
でそのチームタルトタタンが取り上げる作る責任使う責任のカラーが黄土色だったので、私たちはチームタルトタタンになりました。
そう、ね、なるほどね。
そうそうそう
っていう建前にしてます。本当の理由はルナが美容系 YouTuber のななこちゃんって子が好きで、うん、まあ、知らん人はほーんって聞いておいてほしいんですけど、でそのななこちゃんがプロデュースしたアイシャドウのパレットの名前の一つがタルトタタンポムやってんな。でそれ見て、うん、めっちゃ可愛いなって思ってそっから取ってきました、
うん、
でチーム名に縛りをつけようっていう話になる前からチームタルトタタンは決まってて、タルトの生地が黄土色っぽいしいけるいけるっていう強行突破するぐらい4人全員が気に入ってる名前なんですよね、うんうん、だから結局なんでそんなにタルトタタンをご利用しなんかっていうと、タルトタタンの名前の響きが可愛いっていうそれだけです。
そう
だ
ね、はい、ポムも可愛いね。
う、うん、ポムもちょうどリンゴやしな。
そうね。
はい、まあ、長くなりましたがコーナーにそろそろ入っていきますね。
はい、
はい、改めて今回のみんなのタルトタタンのテーマはリンゴです。みんななんかリンゴに関する豆知識とか持ってたりしますか？
おいしいよ。
おいしいね。
おいしい、おいしい、
間違いない。
おろしてもそのまま食べても煮てもおいしい。
はい、結論もおいしい。
そういうことだよ。
あ、まあ、ちょっとでも朝ないですか、
まあ、
ん、
いや、
愛は強いよ。
まあね、
そうだ
よね。みんなチーム名リンゴのお菓子やのにさ、そんなちょっとリンゴへの関心薄くていいの、うん、そんなんでチームタルトタタン名乗っていいんでしょうか。
意識高いな。
はい、ということで早速リンゴクイズをやっていきたいと思います。
はい、
豆知識系のクイズからリンゴにまつわる雑学までをクイズにしてきたので、このクイズでリンゴについて詳しくなりましょう。
イエイ。
問題は全部で3問、1問につき回答時間は15秒です。全部選択問題となっております。それでは早速第1問に参りたいと思います。まずはちょっとしたリンゴの豆知識からの出題です。問題、
ダダン。
世界には様々なリンゴが栽培されていますが、リンゴの生産地として有名な青森県では約何種類のリンゴを栽培しているでしょうか。1、50種類、2、100種類、3、150種類。シンキングタイムスタート。
まずさ、世界に何種類のリンゴあるかなんてわからんくない
。確かに。
確かに。
全然想像できない。
聞かへんよな。
う
ん、
だか150だとそんな名前つけるの大変じゃないとは思う。
でも50でもきついよ。
確かに。
確かに。
多分10個ぐらい。
ないない。
はい、時間になりました。正解は1、50種類でした。
なるほど。
ちなみにリンゴの品種は世界だと約1万5000種類。
日本そう思ったら少ない。
そう、まあまあまあ、でも日本では2000種類、そのうちの50種類が青森県で栽培されています。
うん、よかった、知れたね。1万5000種類やって世界では。
でもなんか青森ってリンゴで有名だからもっとありそう。
確かに、
確かに、
まあ、生産量とまた違うから。
そうそうそうそう、
なるほどね。
豆知識ですね。
はい、
はい
はい、じゃあリンゴについてね、一つ賢くなったところで次の問題いきます。
はい、
次はですね、生活に役立つリンゴクイズでございます。
はい、
問題、
ダダン。ダダン。
リンゴを美味しく保存する方法として正しいものはどれでしょう。1、ラップにくるんで密閉する。2、つるを下にして逆さまに置いておく。3、冷蔵庫で保存する。シンキングタイムスタート。
なんかいちごとかもさ下の方が甘さ溜まってるっていうやんか、うん、だからそれを逆にすることによって甘さがまんべんなく行き届
く。確かに流れていきそう
やね。そうそうそう、
全体に行き当たって全部甘くて美味しくなりそう。
でも冷たいのとかもなんか
はい、時間で正解発表いきますよ。
はい、
正解は3、冷蔵庫で保存するでした。
おめっちゃ簡単じゃない。
シンプルすぎる。
それ言おうとしてた。
とね、リンゴには果糖、あの果は果実の果、
うんうん、
が含まれていて、うん、この果糖っていうのはリンゴなどの果物に多く含まれていて、温度が低い状態で甘みが増すっていう性質を持ってます。
へー、そう、やっぱさ青森も寒いやん。
あー、
ってことは、ね、そういうことや。
うんうん、そう、ここでね、まあ、一つ注意点なんですけど、リンゴは温度変化に弱いらしくって、
うん、
その1回冷蔵庫に入れたら食べ頃になるまでは冷蔵庫から出さないっていうことが推奨されてます。
わかりました。出しません、
はいはい、さあ、リンゴの豆知識はこれくらいにして、次はアップルスキンに関する問題です。
何それ。
ダダン。
セリフできた。
皆さん、アップルスキンを耳にしたことはありますか？
ないです。
ないです、
はい、アップルスキンを知らない人も想像の範囲で正しいと思うものを選択してください。1番、アップルスキンとはリンゴのように硬くて丈夫な合成レザーをアップルスキンと呼ぶようになった。2、アップルスキンとはリンゴを加工する際に出る廃棄物からできた合成レザー。3、アップルスキンとは韓国のスキンケアブランドの名前である。さあ、シンキングタイムスタート。
なんか2番のさ、廃棄物からできた合成レザーってさ、うん、なんかさすがに SDGs の番組やからってなんか寄せすぎない。
確かに確かに。
なおちゃんが多分そう考えてる。
そうかな。
ないです。
本当ですかね。
なんかアップルスキンっていうコスメ、ああ全然喋らせてくれ
へん。ほんまや。
確かに
ひどいね、
はい、そろそろ正解発表したいと思います。正解は2番のリンゴを加工する際に出る廃棄物からできた合成レザーでございます。
へ、
はい、あんなね寄せすぎとかね言ってきましたけど、事実なんですよこれ。
あるんやほんまに、
はい、
まあ、
ちょっと詳しく説明しますと、
うん、
アップルレザーがね生まれた背景には、まあ、世界的な食品廃棄率の問題があって、
うん、
リンゴの残った芯だったり皮の搾りカスを再利用することで新しい素材アップルレザーが開発されました。
へー、
そう、こういう革素材はあのビーガンレザーって言って、リンゴの他にもいろいろありまして、パイナップルレザーとかブドウレザー、あとはキノコからできるマッシュルームレザーまであります、
マッシュルームってなんか匂いきつそうじゃない？
でもさ、だって外出ててさ、こう散歩とかしてさ歩いてる時にさ、お腹すいたって思ったらさ、こうかじったらいい。
違うよ、食べれないよ絶
対。樹脂混ぜて作られてるから食べれないですよ。
失礼いたしました、
はい、小腹用のものじゃないですからね、はい、で3番のね、あの引っ掛けの選択肢、韓国のスキンケアブランドの名前はあのアップルスキンじゃなくて、うん、エイプリルスキンの間違いですね。
ああ、だからちょっとぽいのか、
うん、そうそう、聞いたことあったもんな。
そうか、だからツルツルにみたいなあれさやな。
確かにね、うん、リンゴだな。ツルツルやからな。
そうそうそう、開発されそう。
まあね、はい、じゃあ以上でクイズは終わりなんですけど、ここまで聞いてくださったリスナーの皆さんはもう立派なアップルマスターですね、
はい、
これで全国アップルラバーズ連合会の仲間入りです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ちなみに全国アップルラバーズ連合会の組織委員会であるチームタルトタタンの皆さんはもうさすがにタルトタタン食べましたよね。
なんだって、
なんであ
れは取っとくもんなんだよ。
食べてない。
そう、楽しみは最後まで取っとく派やから。
そんなにリンゴ語っといて食べてないの。
そう、
いや、まあね、でも取っておきの時用に、
うんうん、まあルナもまだ食べてないんですけど、
食べてない
まあそろそろリスナーの皆さんリンゴ疲れが出てきてるようなので終わりにしたいと思います。
はい、
次回はタルトタタンを生んだタタン姉妹にちなんでトークテーマは姉妹です。次回もお楽しみに。以上、みんなのタルトタタンのコーナーでした。
ここでアップルマスターになった皆さんにおすすめの一曲をお聴きください。生活を旬のリンゴでいっぱいにして幸せな気持ちになりましょう。椎名林檎でリンゴの歌。
っしゃいませ。店内どうぞご覧くださいませ。
どれにしよう、これにしようかな。
それ今一番人気の商品なんですよ。
あ、そうなんですね。
お客様絶対似合うと思いますよ。
え、
誰とも被らなさそうなお色味ですよね。これ結構くすみ系の赤なんで、ボトムス明るめでも暗めでも何でも合うと思いますよ。ぜひお鏡の前で合わせてみてください。
は
あ、あ、めっちゃお顔明るく見えますね。いかがですか。
あの、ここケーキ屋さんですよね。
え、はい。
私タルトタタン買おうとしてるだけですよ。店員さん何言ってるんですか。
え、私も客ですよ。
もうわけわからん。
アクアはチームタルトタタン。
11月16日ただいまの時刻は19時42分です。そろそろお別れのお時間です。
今日もめっちゃあっという間やったな。今回も楽しい1時間が過ごせました。
うん、でもさ、前回と比べると落ち着いてできたけどさ、
うん、
やっぱりまだ慣れないよね。
まあまあそうね。
あとさ、ごめん、全然話変わるんだけどさ、
何ですか。
なんかさ、前さ来た時は、前このスタジオに来た時はさ、うん、あのイオンモールのツリーがなかったけどさ、
うん、
もうツリーが出る季節になったよな、うん、
なんか白いツリーでめっちゃ綺麗よな。
そう、
こっからちょうどあのイルミネーションが見えるんよ。
本当だ。
そう、実はスタジオから。いやでもルナの目線からはさ、しゃぶようが見えるんやんか。今日の晩ご飯しゃぶようにしよう。
ちょっとご飯の話置いといて、ちょっとごめんね。そうで、なんかさ、やっぱりさ、アクション記念日、私今回アクション記念日がめちゃくちゃ印象に残っててさ、
うん、
初めて私たちで取材行ったじゃん。
あ、そうやな。
そう、でもそんな中も緊張したけどさ、あのたくさん優しくお話いただいてね、すごいいいコーナーに仕上げられたんじゃないかな。
そうね、あの、うん、思いが伝わってたらいいね。
そう、黒に対する。
そう
そうやね。
また染めとかもやってみたいな
って
思う。自分が持ってる服をさ、ちょっと染め替えのサービスに出してみたくない。
え、すごい思った。
一回やってみたい、
やってみたい、
ほんまにやってみたい。はい、で私、みんなのタルトタタンすごい印象に残ってて、あのクイズをね作ったんですよ私が。
そうね、
なんであのみんなよりも一足先にあのリンゴについてめちゃめちゃ詳しくなってそう、なんかもうこんなにリンゴっていろいろなんか何雑学あるんやっていう。
確かに。
そう、
そしてまだ紹介してない雑学ある。
あ、そうそうそう、なんか何個かね削ったのもあるんでね、みんな、ね、皆さん、あの、また気になったらあのリンゴをいろいろ調べてみてください。
そうですね、
はい。先生、あのクイズをあのみんなでね、あの結構楽しくできたのがすごい良かったの。
確かに、
ほんまに
ノリノリやった
心から楽しめましたで、私はなんか今回ラジドラの脚本書いて、その、うん、だから演技指導と1個目のクローバーの CM の演技指導を偉そうなんですけど、うん、やったんですね、はい。でなんかみんな結構ポテンシャルが高くて、なんかもっとちょうだいもっとちょうだいって感じやったから
違う違う、あのうちらがやったらルナが毎回なんか違うなみたいな顔するのよだからなんか言いたいことあるんやろうなと思ってあのどうしたらいいって毎回聞いてた。
なんか息子を持った愛するような感じで言ってとか包み込んでとか言って
たの。ルナの指示はちょっとアバウトない。
そう、抽象的すぎる。
確かに。でも厳しいけど愛のある監督やったよ。
よかった。次回からもビシバシやっていこうと思います。
はい。
CM めっちゃ面白かったんやけど。
あ、2個目の CM。
そうそう。あの、なんていうの、演技がリアルすぎてあの笑いをこらえの必死やった。
リアルアパレル店員なんで本気を見せつけました。
おじいちゃんの戸惑い具合がめっちゃ良かった。
本当にええって心の底からえって思ってた。
私ね、全体通してやっぱ最初さ、前回よりすごい落ち着いてるって思ったんだけど、うん、もうオープニングの音が始まった瞬間ド緊張したけど、まあ無事みんなの顔をこうやって見たら、あのすごい、ここミキさんなんですけど、今日あのみんなの顔が見れるところだと安心してできました。
よか
ったです。今日はさとかをねぎらうご飯を食べ
ました。うん、あ、そうすよ、う
ん、
でも喋
ようなんでしょ
決定してた。え、最初何言ってたっけ。
え、何言ってたっけ。
王将。
王将や、
王将でもいいな、
う
ん、
そうねもうずっとさ、いい匂いがするからさ。
あ、そう、分かる。そうなの。始まった時唐揚げの匂いしてたよな。
した
もうお腹すいたってこと。
今は
しなくなったね、うん、帰っちゃったね。
え、
帰っちゃった唐揚げ帰っちゃった
唐揚げ帰っちゃった。
お腹なりそうで怖い、心配になりながら今喋って、うん、
大丈夫や、全然なってない
から。あ、本当？あ、よかった
はい。
どうした？
ごめんなさい。
はい。
そして今放送を聞いているリスナーの皆さん、ツイッターでハッシュタグアクアワをつけてどしどし投稿してください。すべて目を通しますので感想をお待ちしております。
お待ちしております。
またアクアワ公式ツイッターではリアルタイムで放送に対するツイートをしています。ひらがなでアクアワまたは立命館ラジオで検索してください。ツイートを見ながらアクアを聞けば放送が2倍も3倍もお楽しみいただけるのでおすすめです。
最後に今回の放送は本日の23時からラジオミックス京都で再放送されます。後日ラジオミックス京都のホームページにてポッドキャスト一覧が更新されます。聞き逃した箇所があった方やもう一度放送を聞きたい方はホームページをぜひご覧ください。
はい、次回の担当は琥珀組です。来週もお楽しみに。
1時間お付き合いくださりありがとうございました。またお会いしましょう。それでは
さようなら。
バイバイ。